今日の聖書の箇所につきましては、今日の修法は45節までということですが、46、47ということで、司会者を責めてんじゃなくて、私はたくときおかしいもんですから、最近特におかしいもんですから、このこと後でお話申し上げますが、その部分を読ませていただきます。39節。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリサベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうことでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。この御言葉について、お話をさせていただきますが、諸法の説教題は私の喜び、となっていますが、副題をつけるとすれば私の苦しみと副題をつけることができます。深く関係しています。私の苦しみは何かということなんですが、今日最大通り教会にたどり着くことができるだろうかという不安が私の心を支配しておりまして、それが今私の苦しみで、どういうことかと申しますと、そういう苦しみをたくさん味わっておりまして、幼稚園がありまして、園外保育に行きました。園外保育は大体私、子どもたちに追いかけ回されて、子どもと、戦う、それが園外保育で、また子どもたちもそれを楽しみにしています。大きな公園、絶対に迷うことがない公園に行くことになりまして、私は、車で出かけました。子どもたちは園バスで出かけました。ところがですね、絶対に間違うことがないその公園にたどり着けない、迷っちゃいましたね。ぐるぐる回りながら、今自分はどこにいるんだろうと思っているうちに、保育者から電話が入りまして、園長先生、子供が待ってます、早く来てください、どこにいるんですかって2階の電話をいただきました。おかしいんです。で、新幹線に乗って、5時51分のに乗らなきゃならない、どうしても乗らなきゃならない、京都に行く仕事がありまして、それで4時に起きまして、用意万端整って、あとは出るだけ、時間がたっぷりあるもんですから、新聞を読み始めて、しっかり読んだもんですから、パッと気がついたら5時21分、とても東京行きの5時56分の電車に間に合いません。遅れてしまいました。大失敗です。それならまだいいんですが、歯医者に行きました。そして車で行きました。で、帰ってきたら妻が玄関で待っておりまして、あなた人のコート着てきたでしょ人のコートを着てきたんです。それで慌ててですね、歯医者さんに控えしました。そしたらコートを持っていかれた人とお医者さんが私を待っていて、笑いながら迎えてくれてよかったんですが、おかしいんです。待合室にあったコートを着てきてしまった。私がコートを着ていって、そして間違えてコートを着てきたならまだ罪は軽いんですが、コートを着ないで行って、待合室にあったそのコートを着て帰ってしまったこれは罪が重いですよね。で、こういうことを繰り返しているわけです。妻がですね、この私の姿を見て、ちょっと心理学やってたことがあるもんですが、あなたはアキノスシンドロームだと言われてしまいまして、アキノスシンドローム、生活が激変したことによって起こる精神状態で、この主語に教団議長してたって書いてありますが、 コロナの関係で2年間総会が開かれなかったために12年間共産総会議長をするためになってしまいました。昨年の9月27日から3日間共産総会が開かれまして、そこで議長を交代することができました。もう今年は絶対にやらない、絶対総会開く、コロナがあったとしても開くんだってですね、強引に教団総会を開催いたしまして、教団総会から解放、議長から解放されました。そうしましたらおかしいわけです。教団ってのはおかしなところですから、だいたい戦いの日々なんです。で、戦うことに生きがいを感じてたんですが、また喜びを感じてたんですが、それがなくなってしまいまして平穏な日々になってしまった。毎日が平和なんです。戦わないと生きていけないもんですから、戦いのない平穏な毎日の生活になっておかしくなっちゃったんですね。精神的な状態、秋の津シンドローム、ですから今日ですね、皆さん帰りまでしっかりとご自分の持ち物を持っていただいてですね、絶対椅子に置いたりなさらないようにしていただきたいと思います。危ないんです、非常に危ないんです。で、それが今私の苦しみで、あると、まずお話しさせていただきたいと思います。私の喜びというテーマをつけましたが、私の喜びということであるならば私の苦しみ、今日の御言葉から示されることは、私の苦しみということとして、私にしか経験しえない大きな喜びを味わうことができるということが今日の御言葉から示されてくるわけです。講談交換ということでありますので、越谷教会で、説教をさせていただきたいと思いますが、もうクリスマスに向かって今日の聖書の箇所を学びました。そして今日のこのクリスマスに向かう聖書の箇所から大きな示しが与えられました。そのことをお話しさせていただきたいと思います。まあ、クリスマスは世界中で言われて日本でもみんなが祝うことでありますが、私の喜びとしてクリスマスを受け止めているだろうかということを考えると、全くたくさんの方々、多くの方々が、ほとんどの方々が私のクリスマスとしてそれを受け入れることができない、受け止めることができない、そういう現実に身を向けさせられるわけであります。そしてどうしたらクリスマスを私の喜びとして受け止めることができるかということについて、今日のエリサベト、そしてまたマリアの歩みの中に、示されていくメッセージ、そのメッセージを聞くことによって、私の苦しみということを通してクリスマスの喜び、私の楽しみ、喜びを味わうことができる、まあ、そのことをこの越谷教会のクリスマスに向かう生活の中で説教をさせていただいたわけです。毎週こうルカ福音書、現在越谷教会ではルカ福音書を学んでいます。そして、今日のルカの、エリサベトとマリアの箇所も学んだわけです。その説教を今日はさせていただきたいと思います。46節47節を見ていただきますと、そこでマリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえますと、マリアの賛歌が歌われてまいります。マグニフィカートと大変有名な箇所で、バッハがマグニフィカートという曲を作りまして、私も大好きな合唱団入ってたもんですから歌ったことがあります。もういきなりマニヒマニヒカートマニヒカート、いきなりバババーンと歌っていくことから始まるんですが、もうトランペットやもの、大オーケストラの大きな響きの中で天上の喜びの歌を歌ってるかのような、そういうマグニフィカート、私大好きな曲です。そして、このマグニフィカートというのはラテン語の聖書の箇所で、私の魂は主をあがめって、主をあがめというこの言葉はラテン語ではマグニフィカートといって、ラテン語の聖書はまず最初に、この言葉から始まっています。 そしてマグニフィカートというのは別にの訳がありまして、大きくなるという、訳すことができます。あがめるという、訳すことができる言葉ですが、大きくなると訳すこともできます。神様の御業を知って、自分のうちに神の言葉が実るということを経験して、神様が自分のうちに大きくなる、ということがこの言葉から示されるところでもあります。宗教改革者ルターが、ルター全集書いてますが、たくさんこんなにあるんですが、その中に、マニフィカートと題する本当に小さな文章がそこに収録されています。そこで、ルターが言っていることを紹介させていただきますと、この聖なる賛歌を順序正しく理解するためには、祝福された乙女マリアが彼女自身の経験から語っていることを心に留める必要がある。こんなふうに言っています。彼女自身が経験し得ない経験、そのことに目を向けることは重要だとルターは語るわけです。まあ、ルターはですね、神の母という言い方をいっぱい使います。マリアは神の母となった、神の母となったという言い方をルターはよくいた、その文章の中に書いています。そのことを受け止めながら、31節から35節の、見て、この御言葉を見ていきたいと思いますが、31節ですね、はい。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人となり、井戸高き神の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。神は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありましょうか。私は男の子の人を知りません。のに天使は答えた。聖霊があなたに下り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と言われる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子に身ごもっている。不妊の女と言われました、入れたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。天使の言葉がマリアに響くわけであります。マリアの中に神様が大きくなっていくわけであります。神にはできないことは何一つないという信仰の確信が語られてまいります。神の母になる喜び、その喜びの日々をマリアは歩むはずでありましたが、実際には針のむしろに触らされるような歩みをマリアはするわけです。私は男の人を知らないのに、知りませんのにと言っています。ヨセフと婚約している。ヨセフと婚約いたしますと、もう結婚したと同じように世間は言います。しかし一緒に住むことはいたしません。1年間別々の生活をして、そしてやっと一緒に住むことができる。それが当時の結婚。ですから聖霊によって身ごもったということが示されますけれども、実際にナザレの町の人々はどう見たのか。だんだんマリアのお腹が大きくなっていくわけです。私は男の人を知りません。ヨセフによらない子供が誕生する。お腹が大きくなっていくとともに、人々の見る目が変わるわけです。針のむしろに座れるような日々を過ごすわけです。会員をしたのではないか。立法によってそれは厳しく罰せられます。石打ちの刑に処せられるという厳しい刑が待っているわけです。そのような過酷な一日一日を過ごさなければならない、灰の虫に座らせるような 日々を送らねばならない。その時にマリアの中に神様が小さくなっていくわけです。この苦しみによってマリアの中に神様が小さくなっていって、信仰の確信も吹き飛んでしまうわけです。神はできないことは何一つありませんという信仰の確信も吹き飛んでしまうわけです。私たちのそういう経験をすることがあるかもしれません。私に覆いかぶさった苦しみ、まあ、それは私だけの苦しみです。なんでそんなことを苦しんでんのって言われたとしても、私の苦しみですから苦しいわけです。さまざまな苦しみが私に覆いかぶさってくる。その時に持っていた信仰の確信が吹き飛んでしまう。自分の中で神様が小さくなって信仰の確信が吹き飛んでしまうということを私たちは経験することがあるわけであります。マリアの年齢は15歳から16歳、まあ、日本で言えば少女といっている、ね、年齢、まあ、その時代その年齢で結婚することは当時は当たり前のことでありますが、15、6歳の女性が、とんでもない痛みを背負っていきにはならないわけです。針のむしろに座らせるような日々を過ごさなければならないわけであります。39節を見ていただきますと、その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリサベトに挨拶したと示されます。非常にこう感動的な聖書の箇所ではありますが、早ければ逃げ出した、ザカリアの家、エリサベトがいる家、もう絶好の隠れ家だと言っていいわけです。急いで、もう苦しいもんですから急いでナザレから逃げ出したと見ることができます。そしてザカリアの家に行くわけであります。この41節から48節、そこで示されることは、エリサベトに語られた神の言葉が実を結んでいることをエリサベトは知るわけであります。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょうというこの喜びをマリアは経験するのであります。この箇所を学びながら、エリサベットに起こったことがマリアにも起こっていく、そして神の言葉が自分の中に実を結ぶ。旧約聖書の信仰者たち、この信仰者たちも神の言葉が自分のうちに実を結ぶという経験をするわけであります。今日のマリアの参加は、サムエル記上の2章の1節から示される、祈り、ハンナの祈り、それをマリアが歌っているというところに注目したいわけであります。サムエル記の2章の1節、429ページを見ていただきたいと思います。ハンナの祈りというタイトルが書いてありますが、429ページの2章の1節、ハンナは祈っていった。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。私は敵に対して口を大きく開き、見救いを喜び合う。 とハンナは歌うわけであります。ハンナは山奥の家から城に出かけて神殿で涙を流しながら1週間祈るという、それを毎年毎年行っていた。涙を流しながら1週間祈り続けていた。ハンナの悩みは子供が生まれないこと。ハンナがひれ伏して涙を流している姿を祭司エリが見つめるわけであります。その口の動きから何を祈ってるかということをエリは知ったわけであります。そして神様の約束の言葉を伝えるわけです。安心して帰りなさい。イスラエルの神があなたの恋に願うことを叶えてくださいますようにと、この神様の約束の言葉を伝えるわけであります。子供が与えられる。そしてサムエルが、誕生するわけであります。そして賛美の歌を歌います。主にあって私の心は喜び、主にあって私の夫を高く上げると歌うわけであります。宗教改革される歌は聖書を翻訳いたします。その翻訳の中でマグニカートの部分について、私の心が主をあがめと心を入れています。私たちの聖書には心がないわけでありますが、ルターの翻訳の聖書には心が入っています。このハンナの祈りを見つめながらルターは、心からあふれるばかりの賛美の歌をこう歌う。ハンナの歌を見つめながら、マグニフィカートのところにおいても、私の心が主をあがめというふうに訳していくわけであります。旧約聖書の信仰者に起こったことは新約聖書の信仰者にも起こる。ハンナに起こったことはエリサベトに起こり、マリアに起こり、そして私たちに起こってくるんだということがメッセージとして示されてくるわけであります。心から旧約聖書の信仰者と新約聖書の信仰者たちと、エリサベト、マリア、この信仰者たちと私たちも、自分のうちに起こる神の出来事、自分のうちに神の言葉が実るということを受け止めて、マニフィカートを歌うことができる。そのことが今日のメッセージとして響いてくるわけであります。アメリカの新約学者のクラドックという人が仲介書を書いてあります。その仲介書の中で次のように言っています。神がすでに行ったことを語ることで、神がこれから行うことを述べているとこの部分の仲介書に書いているわけであります。神がすでに起こったことによって、神がこれから行うことを述べることができ、また神が過去に行ったことを語ることができる。まあ、こんなふうにクラドックは言うわけであります。エリサベトに起こったことは、エリサベトでなければ経験しえないことから、マリアに起こったことはマリアでしか経験しえなかったことから、それはそれぞれ大きな苦しみや痛みを持っていたということであります。エリサベトは祭司の娘、祭司ザカリアと結婚するわけであります。ルカ福音書の1章6節には、二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、火の打ち所がなかった。これが、エリサベト。 非の打ちどころがなかった。しかしながら大きな苦悩を抱えていた。不妊の女と言われて子供は誕生しない、産むことができない、それは恥だと受け止められる時代的な状況の中にエリサベタの苦しみが示されます。死の打ち解かがなかった。しかし神様の祝福の印である子供が与えられない、それが、大きな大きなエリサベタの苦悩となるわけであります。恥の中に生きざるを得ないということがエリサベタの苦悩であります。それはエリサベトでしか味わえない苦悩として私たちは示されてくるわけであります。私たち苦しみということについて考えるわけであります。私たちの苦しみ、たくさんの苦しみを覆いかぶさってくる。しかしそれは私だけの苦しみです。そんなことで苦しんでるのかと言われたとしても、それは私の苦しみです。その私の苦しみの中に大きな喜びが示されていく、神の言葉が実るという経験をしていく、そのことをエリサベトからマリアから私たちは学ぶことができるわけであります。越谷教会で、起こったというよりも越谷教会の役員、長老と言ってますが、役員が、経営する会社が倒産して、教会で証しをしてますので、この証しをしてますのでここでお話しても構わないと思いますが、貿易会社を経営していたわけです。アメリカの大学を出て非常に優秀な人材、役員ですから礼拝の司会をします。本当に純粋な純粋な信仰を持ってるなって感じるような祈りを言い出します。その彼が貿易会社を経営していて倒産してしまったわけです。で、円安ということで、中国で木工製品を生産して日本に輸入して、100均とかですね、そういうところに納めるわけです。値上げをしてほしいと言われても絶対に値上げをしてもらえない、作れば作るほど赤字が膨らんでいくということで、ついに倒産して、そして、破産宣告をするわけです。でそのことを先生話を聞いていただきたいということで私の家に来てこのことを話してくれました。そして必ず神様はこの苦しみの中から道を開いてくださるからという祈りをしてですね、別れました。その彼が大きな大きな痛みの中で神の技を見るわけです。私は牧師になりたい。で妻もですね、妻よ看護師のような仕事をしていて、教会には来ないんですが、全く来ないんですが、不思議なことを言ったそうです。あなたは牧師になったらって妻が言ったそうです。この証をするときにその妻も来ておりまして、夫の証を聞きました。倒産の中から、献身して進学校に行く、その決心をした話をしてくれました。みんな感動して、その妻も聞いてくれました。そこで感想をこう聞いたらですね、こんな話はできるはずのないのに夫はよくこんな話ができたなって感心しましたって妻が言うわけです。なかなか面白い奥さんで、それで彼はしかしながら同志社大学に行っている娘がいます。音楽大学に行っている娘がいます。経済は重要です。学費など大変な出費が必要なわけです。そういう中で、越谷幼稚園がありまして、たまたま職員を事務職員が欲しい、 ということで、越谷幼稚園の事務職員をしながら、日本聖書神学校夜間の神学校で学ぶ決心をして合格して、4月からその学びをいたします。苦しみの底で会社倒産、破産宣告、従業員たちを辞めさせなければならない、一人だけですね、ずっとついてきた従業員がいて、黒字の部門があります。借金ではなくて、いろんなこう、機械、木工品などを売ってる、大きな、お店がありますよね。そこに納めるのは黒字ですから、自分とついてきたその社員にその黒字の部分を切り離して与えて破産宣告をする。もう本当にどん底の中に落とされる、その中に神の技を見る、神の技が、神の言葉が実るという経験をして、越谷教会から献身して、神学校で学びます。その前の年はですね、牧師夫人が全てを失って、越谷教会に行くようになりまして、4年目に決心して、今東京聖書学校で学んでいます。夫に裏切られて、そして行ってる教会が消滅してしまった単立の教会です。もう全てを失って越谷教会に来て、そして4年目に、神学校に行く決心をして、今一生懸命、神学校に通っています。また説教者として育てたいと思うもんですから、いろんなところで説教してもらって、説教の訓練を、一緒にしています。ということで、私も痛みや苦しみ、私でしか経験できない痛みや苦しみ、その中に神の言葉が宿るという経験を私たちはしているわけです。エリサベトの経験、マリアの経験、そして私の経験となり、クリスマスの喜びを私の喜びとして味わい知ることができる。イエス様の十字架、復活、神の家に永遠の命を与えられて導かれるという大きな大きな私の希望、この希望が私の苦しみの中に示されていく、私の中に神のことが実るという経験を私はすることができている。そしてマリアとエリサベトと共にマグニフィカートを高らかに賛美する信仰の生活がなされていく、導かれていくということが今日の御言葉から示されているのであります。お祈りをいたします。天の神様、最大通り教会の礼拝はこのように主の聖霊が満たされて捧げることができますことを感謝いたします。さまざまな痛みや苦しみが私たちを覆いかぶさってきます。私の苦しみとして悩むその中に神の言葉が宿り、高らかに主の賛美を捧げること、主への賛美の礼拝を捧げることができる、このことの幸いを心から感謝いたします。どんなことがあっても、どんな出来事の中にも、どんな痛みや苦しみの中にも、御言葉が宿る、そして私の喜びとして福音を聞くことができます。どうぞこの確信に立って礼拝者としての歩みをなすことができますように、今日この礼拝に広がるお一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。